もうこの第一試合からめちゃめちゃ白熱します。
うん、
ね。南葛対明和になるんですが、試合開始早々、いきなりボールを挟んで、翼と小次郎が蹴り合うんですね。
うん、
キャプテン翼ではよくあります。一つのボールを同時に蹴るっていうシーンがね。
そうですね。
リアルなサッカーではまずないですけど、
ね、で、お互い足がちょっと痺れるみたいな感じです
ね。そうですね。ボールが真上に上がって、お互い痺れて動けないっていうね。
そう。
うん。
ありますね。
うん、
よくある。あれ、ここで翼くんボールを後ろにやって、プインってこう。いや、
違う。これは、まず、その、拾ったんはたけしなんですよ。
ほうほうほうほう。
で、たけしが拾ってドリブルするんですね。
ええ。
うん。で、そこに美咲が行くんです。
はいはい。
で、まあ、美咲はもともと明和におったことがあるんで、うん、たけしのことも知ってるんですね。
ああ、そうかそうか、はいはい。う
ん。で、美咲が、ずいぶん腕を上げたな、たけしって言って。
あ、上から目線ですね。
まあ、たけしよ。
使い分ける。
まあ、たけし4年生ですからね。
そうですね。
うん。で、たけしが、みさき先輩、抜かしてもらいますって言って、たけしがみさきの股の間をボール通すんですね。
うん。
ここで実況が、まあ実況毎回おるんですけどね。うん、実況が、あ、股を抜かれたって言って。ほな、こう、みさきは、こう、右足をね、くの字に曲げてて、かかとが上がってる状態だったんですけど、
はい。
股を抜かれた瞬間、そのかかとで、インサイドキックするんですね。こう、はいはいはい、足をくいって交差させる感じで。
はいはい、
実況が、あ、股を抜かれた。いや、抜かせないっていう、もう、このシーン僕大好きなんですよ。
そもそも小学校の予選リーグ第一戦目で実況がついてくるっていう、このまあね。
そうそうそう。
まあ、ある意味、このやっぱり、解説する人がいた方が、漫画としても状況がすごくわかりやすいので、うん、でね、納得は、するんですけど、まあ、普通に考えたらそんな実況なんてないですよね。
うん、ないですね。ないし、まあ、この、いや、抜かせないっていうね、これを実況に言わせるところがやっぱ、素晴らしいんです。いいですよね。うん、もう僕、キャプテン翼、1巻から最終巻まで全部通して、このシーン一番好きです。だから、美咲が一番好きになったシーンでもあるんですよ、これが。めちゃめちゃかっこいいんですよ、このシーン。うん、これちょっとこの画像、いやさがで上げときますんで、
はいはいはい、
皆さん見てください。ほんまにかっこいいんです、ミサキ。で、このミサキから翼へボールが渡りまして、翼、はい、ゴールではなく、
うん、
小次郎に向かってドリブルしていくんですね。
はいはいはい。
さっき一回足が痺れてしまった、あの小次郎に向かって。
うん
う
ん、
もう一回勝負だっていうことで、目の前まで行ったところで、かかとで蹴り上げて。
うん。
背後を、蹴り上げて、頭越しに、小次郎の頭越しに落ちてきたボールをそのままボレー
シュート。ボレーシュート。
それですよ。それがかっこよかったんですよ。うん、
これが一点目なんですけど。
はいはい。
これ、まあ今ではヒールリフトって言われてますけど、当時これ名前がなかったんですよね。は
い、なかったですね。
うん。
それすっごい練習しましたもん。
いや、みんなしてましたよ。当時の小学生はこれめちゃめちゃ練習しました
から、ね。あ、全国やってましたか。
はい。まあ他の漫画ではヒールクッキングって言われたり、ヒールキッキングって言われたりしますけど、まあもう今はヒールリフトで、だいぶ定着しましたね。
うん。
まあ今でも。
実際そうやってできる技なんですか、実戦で。
実戦ではやらないですね。やるとしても、ええ、あんな感じの挟み方、かかとで上げる感じじゃなくて、
ええ、
どっちかを、横に向けて、L 字でボールを挟んで、両足で跳ね上げるっていう感じが
多
い、
ね。そうですね。うん、
だやる人はいてるけど、そんな感じでしかやらない。あんなドリブルしながらいきなり。
実戦では使えない技ですから。
そう、ね。こけてまいりますからね。
それがキャプツマのだから、もうそれが。
いや、でもあれは初めて見たときはかっこよかったですよ、ほんまに。
でしょ？でしょ？もう。
うん、うわーだって、ヒールリフトは、そのゲーム版のキャプツマでも翼くんのドリブル技で、ヒュイヒュイヒュイヒュイって音が、ポワンってなって、サッとこう焼くのが、もうね、ドリブル技の定番なので、
うん、
かなり、このシーンは印象的でしたね。うん、
はい。まあ、そんなことやられた小次郎、腹渡り煮えくり返ります。うん、もう、自陣ゴールポストに、腕を組んでもたれかかります。
もうね、この頃のヒューガ君は結構ね、危険なんですよ、
ね。そうですね。ま
あ、ここで翼君の実力を知ったわけですよね。
まあそうですね。直接対決としては、初めて、うん。まあ、ね、一応知ってはいたけど、その、うん、言い方結構、最初の翼くんに対してこのチビがみたいなことをヒューガくんは言ってるぐらいなんで、うん、すごい、あの、言い方もきついんですよ。うん、
で、若林くんもおらんで、結構舐めとったりしとったような感じでしたね。
そうですね。うん。で、翼がボールを持った瞬間、うん、もう一目散に走っていきます。小次郎が。うん、もう思いっきり走っていって、スライディングタックル。
うん、
で、翼吹っ飛びます。
はい、吹っ飛びます。
はい。で、そのまま、ゴールに向かって、小次郎ロングシュート。
はい。
このボールが、キーパー、南葛キーパー、森崎の顎を吹っ飛ばします。
はい、スーパー頑張りゴールキーパーの森崎の顔面、顎をクリーンヒットっていうことですね。
そうですね。
森崎のデビュー戦が。
顎を吹っ飛ばしてゴールされてしまって、これで1対1同点。
そう、森崎くんにかなりの精神的ダメージ
を。怖い怖い言い始めるじゃないですか。
いや、まだまだ、ここでは分からんねんけど。
あ、徐々にこう分かってくる。
あの、小次郎がね、次、たけしにパスして、かなり距離あるんやけど、たけしにロングシュート打てって言うんですね。
はいはいはい。
で、半信半疑ながらもたけしがシュート打つと、たけしまだ4年生なんで、そんなに威力もないんですけど、飛んできたボールに、森崎一切触れないんです。
聞いてる聞いてる。
怖い。怖いって言って。まあ、これで1対2になります。
はいはいはい。
すごいですよ。小学生が放つロングシュートがキーパーの顎にヒットして、うん、シュートが止めれないトラウマを与えるってどんだけ危険な球かっていう話ですよ。
そうですね。それを、もう、小次郎が狙ってやった、ね。
狙ってやってるっていうのが恐ろしいんですよ。
そうそうそう。目はどんどんシュート落ちます。
はい。
ただ、翼が戻ってそれをカバーします。センターフォワードやのけ、はいはい、で、翼が森崎に、森崎くん、ボールは友達、怖くないよっていう、名言出ましたね。
うん、
ただ、小次郎負けてません。何がボールは友達だ。だったらこれを受けてみろ。友達なら一緒にゴールへ吹っ飛んでしまえって言って、翼の顔面に向けて、シュート
を。はいはいはい。
翼くん顔面に、ボールを受けまして、うん、そのままボールと一緒にゴールまで吹っ飛んでいきます。
うんうんうん、
普通跳ね返ると思うんですけど、ボールと一緒に飛んでいきます。
飛んでいきます。
それもキャプツバロンですから
ね、はい。で、そのままゴールに入るかと思ったら、ゴールポストとゴールバーに腕を、うん、両手を引っ掛けて止めます。
あー、思い出した。はいはいはい。
で、翼が森崎に、ね、うん、全然平気でしょって言って。
ちょっと鼻血出して
るんですね。うん。で、ニコッとして、で、森崎がそれ見て、立ち直ると。
もう早いですね、立ち
直る。うん。結構ね、あっさり立ち直るんですよ、ね。
そうですね。まあ気持ちの問題やったらね、怖いというのね。
まあね。
でも、名和は、キーパーはまだ若島くんじゃないんですよね、ここ
まだ
です。
まだ違
う。はい。うん、はい。名もなきキーパーです。
はい。この後、翼と岬がね、ゴールデンコンビ、ここでゴールデンコンビって言われ始めるんですね。うん、ゴールデンコンビ発揮しまして、1点返します、
うん。
これで2対2。
うん、
前半終わって、後半はもう点の取り合いになります。
う
ん、もうどんどんお互い点取り合って、5対5までいきます。
あ、そんなハイスコアですか？
はい。
あの、お互いね、本来いるべきキーパーがいない状態でなんで、
そうです。
はい。点がどんどん入っていくと。
はい。で、試合残り5分になります。
うん。
南葛のゴール前にボールが上がりまして、
はい、
それを翼と小次郎でヘディング勝負になるんですけど、
うん、
背が高い小次郎の方が勝つんですね。
押し切られるんですよね。うん、
で、そのまま翼もろともゴールへ。
ほうほうほう、
うん。ボールが翼と同時に吹っ飛ばしてゴールに入っちゃう。もう翼くん、屈辱の、
はいはい、
ゴールを決められまして、これで5対6になります。
うん。
で、この時、小次郎がね、その、自分は、こう、サッカーを、で、認められて、こう、名門中学からスカウトされたいと。
うん。
で、それで、学費が免除されて、その、生活を楽にしたいんだっていうことで、
うん。
そういう気持ちがあったんで、
うん。
見たか、俺のサッカーは、お前らの遊びのサッカーとは違うんだっていう。
ああ。
それを言われた翼。 うん、遊びなんかじゃない、サッカーは俺の夢だっていう、
ね。そう。名台詞ですよ。
名台詞ですね。
うん、
はい。まあまあ、夢といえばみんな夢ですけどね。
もうこれで修学の方が大変そうな感じはしますけど
ね。そうですね。生活かかってますからね。ね、
うん、もう、ここ、本当にこの修学君と翼君のこの対比が結構ね、あの象徴的にこの全国大会編は描かれてて。
うん。
うん。
家庭も、ね、裕福な感じで、翼君がお父さん船長ですしね。
そうそうそうそう。
修学君はもう、新聞配達でバイトやらしてから。
そうですよ。
家計助けながらやってるようなシーンを見とるわけですからね。
そうなんですよ。どっちが正しいかっていう、まあ、いろいろね、ヒューガ君も問題発言多いですし、うん、狙って顎をね、飛ばしたりとかしてますから、うん、まあ、ちょっと、お互いちょっと変なところもあるんですけども、まあ、読者としてはね、やっぱりこう、どっちもこう、まあ、お互いそれぞれのキャラクターのファンが、やっぱり固定でついてくるっていうのは、やっぱお互い魅力的なキャラクターなんだっていうのことを証明だと思うんですけども。
そうですね。
悪役っぽくしないですもんね。
うんうん、
まあ特にこの小学生編の小次郎はめちゃめちゃ魅力的でしたね。
うん。
うん。すごくかっこよかったです。
うん。
うん、で、この後ね、まあリードした、名和は、その、小次郎が翼をマークするようになるんですね。
はいはい。
うん。で、そこで、美咲が、またボールを高く上げまして。
はいはい。
再び、翼と小次郎のヘディング対決。
うん。
仕掛けますね、美咲くんね。もう一回やると。
ほんまですね。あんな優しい顔しといてから。
そうそう、油注いでますからね。
翼も利用してますね、なんか。はい、
で、一旦、ヘディング勝負で負けた翼くん、今度は、深く膝を曲げて、深く、反動をつけて、飛び上がります。
うん。
これによって互角の、勝負をします。
お
う。で、両者もつれて倒れそうになるんですけど、着地はうまく、その翼が手をついて、体を翻して着地して、そのままボールを拾って、
はい、
ゴールに向かうんですが、小次郎それを追いかけてきます、
うん。
で、背後からタックル。それを翼がジャンプでカバーして、そのままボレーシュート。
お
う。これで6対6同点。
はいはいはい。
うん、これ、ロベルトがね、この頃ずっと解説役に回るんですけど、さすが翼だ。タックルも、ヘディングも一度は負けたが、同じことを繰り返さない。そこが翼の強さだっていうね。
なるほど。
一回負けた。だから最初に翼タックルで吹き飛ばされてるんですけど、今回はちゃんとかわすっていうね。
その演出を作ったのは美咲君だったんですね。
まあまあそう、タックルはちゃうけど、ヘディングもう一回やらしたのは明らかに美咲くんですね。
美咲くん。
うん、はい、で、試合再開、再開直後に、センターサークルから小次郎がシュート落ちます。
おぉ、超ロングシュートですね。
うん。普通の小学生では、このも届くのも、あれですけど、もう小次郎ですから、行きます。
はいはい。吹き飛ばしますから。
はい。翼くんしまったっていうことで、
うん、
思いっきり足を伸ばして、触ろうとするんですが、届かない。
届かない。
さらに、キーパー森崎も取れない。
取れない。キーパー森崎くん取れないっていうのがもうワンセットで、耳に馴染んでるから、もうだからそれ聞いただけで笑えるんですけど。
頼れないな、いく
つほんま。ただこれがバーに当たる。
そう、
ね。わずかに翼の足がかすってたんですね。
なるほど、なるほど。
これでバーに当たると。小次郎さらに猛攻撃、
うん。
翼が立ちはだかります、
うん。
翼をなかなか抜けない小次郎、
うん。
で、翼が一瞬バランスを崩してこけそうなんですね。
はいはい。
その隙を見て小次郎がシュートを打つ。
うん、
と思ったら、その、シュートする瞬間、翼が、足を伸ばしてきてボールをカットする。
うん、これわざとですね、バランス崩したのはね。
そうなんです。
作詞なんですよ、翼くんも。
なるほど。
そのボールを、南葛ディフェンダー高杉くんが、抑えて、これをクリアするかと思ったら、
うん、
もうそろそろ試合終了間際、もうこれで試合終了だと思ったら、そこに、たけしが走り込んできて、シュート。
さあ。はい。福兵福来ました。
入った、南葛破れるっていうことで。
はいはいはい、はい。
6対7で破れちゃう。
破れちゃう。
なるほど。たけしが決めたんか。
たけしなんですよ。
決勝点はたけしが実は決めてるんです。は
い。なるほど、なるほど。
思わぬ福兵と言われちゃいましたね、たけしね。
そうですね。
翼呆然。小次郎も呆然としてるんですね。
そうですね。試合には勝ちましたけど、翼には負けたような感じ
ですね。負けてるんですよね。あらゆるシーンで負けちゃいまして。で、翼の目には涙なんですね。
うん。
うん。小次郎それ見て、ちょっとびっくりするんですね。
うん。
その後、南葛の監督が、予選ブロック上位2位に入れば、決勝トーナメントに出られるから、まだ頑張れっていう、みんなに葉っぱかけるんですけど、うん
じじみたいな、足りないよ、
そう。いやいやいや、普通の若い。
そう、城山先生ですよ。
うん。
先生ですか？城山監督か。
監督
です、ね。城山監督、若い、監督です。
そうそうそう。
はい。うん、じいちゃんみたいなのは、名和 FC の方かな。キラキラ、
キラキラ感
です。
酒飲んでる。
うん、そうですね。だここでも、まだいけるんやって、南葛を負けて敗退じゃないんやっていう。そうそう
これ理解できるのが当時の自分は分かんなかったんですよ、うん。負けたのに話が続くってどういうことだと思った。そうそうそう。
だいぶ経ってから何回も読み直してようやく分かりましたけど、
うん。
うん、まあこれがリーグ戦を仕組んだ、その、高橋先生の狙いだったんですよね。
うん、最初にその、敗北を感じてみたいなんですね。
そうですね。
見せてからの盛り上がりをまた。
うん。で、勝ったけど、小次郎は喜べないと。
うん、
で、そこに、東邦学園のスカウトがやってくるんですね。
うん。
女の人ですかね。
うん。そのスカウトが、大学までの学費と生活費を出してくれると。
お
東邦学園に来てくれたら。
はいはい。
ただ、さっきの試合で、翼にするか小次郎にするか決めるつもりやったんですけど、
うん。
さっきの試合ではまだ決められないと。
うん。
優勝した方を、スカウトするっていうのを小次郎に伝えるんですね。
お
小次郎、もう願ってもないこと。これがやりたかったんで、頑張ってたのを、ようやく、目が見えたっていうことで、
うん。
何としても優勝するって。俺が優勝するから何とかスカウトしてくれってなるんですけど。
ああ、これもう、二人とも優勝せんいけんような状態ですね。
っていうか、なぜこの東邦学園のスカウト、うん翼には声かけてないねんと思いますよね
。そうですよね、うん。普通これやるとしたら両方に話を持っていかないと、フェアな話じゃないんですもんね。
うん、で、翼はもうブラジル行く気やから。
関係ないですもんね。
そう。だから、この時点でもう小次郎しか選択肢ないねんから、ここで決まるんですよ。
でも小次郎はそのことを知らないんですよ、ね。
そうそうそうそう。
ああ。なるほど、なるほど。
まあ、だこれで、お互い絶対優勝するっていう目標ができたわけですよね。まあ、南葛順調に勝っていきまして、
うん
予選ブロック最終戦、南葛対花輪、ホームを、パスしてた奴らですね。
迷惑な双子ですね。
はい、まあ、この試合の前に花輪は明和と引き分けてるんですね。だ引き分けてるから、
うん、
成績で言うと、南葛は必ず花輪に勝たないと、1点でも多く取って勝たないと、敗退が決まってしまうんですね。このブロック2位に入れないということで、
はいはいはい、
それを仕掛けたのは小次郎なんです。
そうそうそう。わざと引き分けで
抑えてるん
ですよ。そう。
そうすることで、花輪のチャンスを生かして、南葛をより有利な状況に立たせるっていうことで、あえて引き分けにしてると。
もう優勝するよりも、翼が消えてくれた方が楽やっていうことで、そうそうそう翼潰し、南葛潰しを仕掛けてくるわけですよ。
そう。
うん、
結構ね、リーグ戦がいまいちルールが読み込めてないのに、そんな駆け引きを持ってきてるもんだから、僕もこの辺よくわかる。なんで引き分け、んみたいな感じで。
そうそうそうそう。
難しかったですね。ちょっとわかりにくい。
うん。
しっかり忘れてました、そこ。はいはいはい。うん、
で、まあ、試合始まったらね、まあ、南葛が強くて、うん、もう実力差で、もう先に得点上げれるんですよね。
はい、はい。
前半は1対0で折り返します。
うん。
後半入ったら、立花兄弟、本領発揮。
うん。
早速、トライアングルシュート仕掛けてきます。
ね。
ああ、
アクロバットサッカー。トライアングル。ゴールポストをね、蹴り上げて、
うん。
空中高く飛び上がって、
うん、
まあ、浮き球に対してこう、パスに切り替えたり、シュートしたりとかっていうような感じですね。
そうそう。
はい。
まあ、だから、高い浮き球をヘッドで落として、それをもう一人の、 兄弟がシュートするって、はい、結果ただのシュートやんって思
って。そうなんですよ。そうなんですけど。
上行ったって、一回、よそ見するだけのあれですもんね。
そうそう。あんまり意味なさそうな気がするんですけど、まあまあ。
でも、うん、初めての必殺シュートっぽいシュート
は、まあ、出ましたね。うん。うん、ただ、この時、飛び上がったカズオと、
うん、
それを、その、着地してきたときに、西尾っていう南葛のディフェンダーがぶつかってしまうんですね。
西尾くん気づ、血出てました。
そう。怪我してしまうんですね。もう、ほんま迷惑な兄弟ですよ、この双子。
そう、あのね、
あいつね、ほんま、そうなんです
よ。花輪兄弟は、意外と他の人に迷惑かけてるんですよ。そうそうそう。中学生編もそうなんですけど。
そうなん
です。きっかけ作ったあいつですもんね、ほんま。
そうなんです。
まあ、受け身取れんのやったら、そんな危険な技すんなや、みたいな感じのことばっかやってるんですよ。
そうですね。ただまあこれは結果良かったのが、西尾の代わりに控えに回ってた石崎くんが出てこれるようになるんですね。
そうですね。はい。はい、
で、今度、またね、立花兄弟がアクロバットサッカーを仕掛けてくるんですけど、今度はね、両方のゴールポストを蹴り上げて、二人同時に飛ぶんですね。
うん。
ただ、蹴るのは正男なんですよね。二人飛んだ意味はって思うんですけど、それが、森崎くん、パンチングでなんとかクリアします。
もう、頑張るって。普通にやってたら森崎くんね、全然止めるんですよ。
そうそう
そう相手が悪いだけで。
そう
です
ね。
そうか、そう。いつも相手が悪いんですね。
そうそう、そう。森崎くん結構優秀なキーパーですからね。誤解されてますけど。
そうか、そうか。
ちゃんと選抜で選ばれてますからね。
そうです、
ね、うん。そうでしたね。
ただ、その、森崎がようやく、パンチングでクリアしたボール、石崎が、のとこにボールが行くんですけど、うん、石崎がさらにクリアしようと思ったら、それがクリアミスで、まさかの自殺点。
はい、はい、はい、これで自殺点ここで覚えました。
オンゴール、覚えました。
当時はまだ自殺点っていう言葉があったんですね。
そうですね。僕も自殺点で覚えてましたけど。
いや、もう今は言わないですね。今はオンゴールですね。
はい、
うん、はい。これで、1対2、また逆転されます。
はい。
はい。で、ここで、花輪はもう守りに徹します。
うん、
で、南葛が攻めあぐねてるところにカウンター仕掛けられまして、
うん、
立花兄弟が攻めてくようかとしたところで、さっきのミス挽回しようと石崎くんがカットしてきます。
うん、
で、そのままオーバーラップして、石崎くんシュート。
お
う。ただこれがキーパー真正面に飛んでいくんですね。
うん、
それを、三崎くんが、ポイッと。
そう。美味しいとこ持っていくんですよ、三崎くん。
プッシュしてコースを変えてゴールが決まる。
ゴールという。
三崎くんやな。
はい。これで2対2同点。
そうですね。う
ん、はい。ただ、さっき言った通り、同点だったら、花輪が決勝トーナメントに勝ち進めるっていうことで。
そうなんですよ。
花輪、もう立花兄弟含めて全員で守ります。
うん。
もうスペースが全くないんですね。
はいはいはい。
もうパスもシュートもどこにもコースがないということで、翼くんが、美咲くん、上だって言って。
うん。
で、その言った瞬間、翼がゴールポストを蹴って、さらにゴールバーも蹴って、
うん、
飛び上がったところに美咲くんがパスを出して、そのまま空中からオーバーヘッド。めちゃめちゃ危険やと思いますけど
。めっちゃタコ飛んでますね。
そうです。そうです。
もうね、これも相手の技をすぐ真似したがる、翼くんのね、悪い癖でもあるんですけど。
はい。まあ、これで3対2ということで、南葛勝利。
ちょっと。
うん。
いう感じになりますね。
はい、もう、どんどん上達していく翼を見たロベルト。もう俺は必要ないかもしれないなって。
もうね、もう、ロベルト毎回、毎試合ごとにこう、いろいろこう、コロコロ変わるんで面白いですよね。
そうですね。
あいつそんなキャラだったんですね。
そうなんです。
結構ずっと悩んでますね。
そう。で、決勝トーナメント、もう時間も、かかるんで、もう1回戦、でかいキーパー、中西くんの話は飛ばします。
飛ばされる。一応ね、はい、大見え切ったのに、4点か5点取られてましたよね。
5対1ですね。
5対1か。で、うん、若林くん以上のキーパーなんているわけないんだって言い離れて、うん、ボッコボコにやられて、
うん、
最後なんかもう、ズタボロに、本当にカマセイヌの名前がふさわしいくらいの感じで、破れ去っていくと。
そんな圧勝でしたか？
そんだけ決められるんですよ。
はい。それは中学校出てこない。でもなんでこのインパクトがあるんですかね。
まあ、もう関西弁と舌がね、舌がずっと出っ放しっていうキャラ。
そうですね。
なるほど、なるほど、うん。
口ほどにもないとはこんなことです。
ああ、なるほど、なるほど。はいはい。
まあ、トーナメント勝ち上がりまして、次、準決勝っていうところまで行くんですけど、
うん、
その前に、翼のところに、小学校の時に同級生だった、武蔵 FC のマネージャー、弥生が、
はい、うちゃん。
やってきまして、ちょっと話があると。
ああ、思い出した、はい。
うちの武蔵 FC のキャプテン、天才、三杉淳、
うん。
彼は実は、心臓病なのって。だから、もうこれが、この大会が最後なの。だから、勝たせてあげて、お願いって言って。
うわ
言いに来るんですね。
最悪ですね。
いや、まあ、弥生にとっては、
ね、うん、思いを寄せるキャプテンの、最後のね、試合になるかもしれないっていうことで、そう、
うん、
動いてしまったっていう、まあ、気持ちはわからなく
もない。気持ちはわからんでもないけど。うん、
そこまでって、三杉君の病気ってバレてなかったんでしたっけ？
まだ誰も知らなかった。読者にもわかってなかったはず。
ああ。
うん。と思います。そうだけど。
はい、もともとその、フルタイム試合に出たりっていうことはしてなかった。
そうそう。ただ、温存してるだけやと思われてたんですよね。
うん。
うん、出るまでもないんだ、みたいな感じで、ファンクラブはもうがっかりしてるんですよね。
実力もすごいっていうのはもう、折り紙付きだった
んですね。実力がすごいのは折り紙付きですよね。
うん。
うん、で、ただ、お願いされても翼は断るんですよね。
うん。
三杉くんはそんなこと望んでないって言って。
うん。
うん。で、南葛対武蔵の前に、もう一個の準決勝、明和対富良野があるんですけど、
うん、
小次郎がなんかね、熱があってね、本調子ではないんですね。
はいはいはいはいはい。
で、富良野キャプテン松山がすごい頑張りまして、
うん、
あと持ち前のチームワークで、なんとか同点にするんですよね、
うん。
いい試合してるんですよ、
うん。
で、残り時間もわずかになったところで、富良野が PK を獲得するんですね。
うん、
もう PK、もう絶対絶命ですよ。
思い出した、はい。
うん。もう、これ決まったら、もう、フラの勝つだろうっていうところで、
うん。
キーパー、若島津交代です、
ね。急に出る、はいはいはい。
そうそうそうそうですね。まあ、
それまでに
ね。怪しい感じで出てくるんですよね。
不死身のキーパー、若島津が、もうすぐこっちにやってくるっていう振りはあったんですよ。
ありましたありました。
うん。後の設定無視してすっげえボロボロの格好で来るんですけど
ね。髪めちゃ長いんですよね、小学校。
そうです、そうです。うん、
もう、ロンティーの袖がボロボロなんですよ。
で、なんか肩にこうかけるタイプなの、カバンって言いますか。
そうそうそう。
持ってくるんですよ。なんかちょっと風来坊っぽい感じで、
う
ん。
そうそう。謎のキーパーを演出するためにね。うん。後にわかるんですけど、金持ちなんですよね、この人ね。
そうです。
そうなんですか？
そうですよ。
もう、うん、なんか道場の、あれじゃないですか。
空手道場を、何個か経営するようなところですからね。
そうなんですね。はいはいはい。うん、
で、この若島津、松山の PK をキャッチします。PK キャッチするってすごいですね。
相当なね、力持ってますよ、このキーパーっていう。そう、まあ、前振りとしてはもう最高の見せ方ですけども。
そうですね。そうですね。うん、それをまま、小次郎にパスして、
うん、
パス、小次郎はそのまま、ゴールを決めまして、
うん、
これで3対2で明和が決勝進出と。
ああ、ちゅうことは小学校の時って松山君との戦いなかったんですね。
なかったですね。
あ、そうか。まあ、ただその最初の宿舎のところで日向と松山君が揉めたんで、まあ、そこの伏線自体はこの直接対決で解消はしてるんですけれどもね。
そうですね。
南葛とは戦ってない。うん、
なるほど。
うん。もう一個の準決勝、南葛対武蔵。
うん。
まあ、これまで、少ししか出てなかった三杉なんですけど、
うん。
スタメンで出場すると、もう今日は翼が相手なんで、うん、翼くんを倒すためにはフル出場するしかないって言って、スタメンで出てきます。
はいはいはい。
うん。心臓病の話は、武蔵の監督とマネージャーしか知らない。うん、他のメンバーも知らない。知らないですね。
あとまあ、翼くんが知った状態ですね。
そうですね。
そうですね。
うん、
で、フィールドの貴公子と呼ばれてるんですね。
いい。これもかっこいいですよね、フィールドの貴公子っていう。
セナよりも先に貴公子とし いう名前が出てきたのは、多分最初に知ったのは三杉くんですね、僕は。
で、僕も、出るときいつもフィールドの貴公子で出て、試合出てましたね。サッカーのとき。サッカーの授業のとき。
どうでもいいです。はい。三杉くん天才なんで。
うん。
圧倒します。
ね。
もう、指示も的確、プレーも滑らか、もう圧倒します。
うん。
もう、なんと、キャプテンとしては、翼くんよりもある意味上ですよね、辺の。そうそうそう。キャプテンシーを発揮させたとしたら。
うん。うん、東方スカウト、節穴かっていうぐらい。
いや、病気知っとったんですよ。
知らんやろ、もう。
やっぱ健康が一番やで、ね。
本当に的確で、ちゃんとチームメイトの、うん、指示も、信頼もあるし、ちゃんと、うん、それぞれの選手の特性を見て、ちゃんと本間くんには、ドリブルをこう切り込んでいけとか、うん、それぞれちゃんと指示していったりとか、あと戦術もちゃんと考えてて、
うん、
本当にキャプテンらしいキャプテンだなって改めてこう読み返して思いました、三杉君。
そうです、ね。ほんまに天才中の天才なんですけど、
うんうん、
翼と三杉で、1対1のボールの取り合いなんですね。
うん、
で、この時に、絡み合った時に、翼の肘が三杉の心臓に当たっちゃうんですね。で、この時に三杉が胸を押さえて止まってしまうんですね。
うん、
で、翼はそれ心配になるんですよ。
はいはいはい、
心臓当たっちゃったって思って、
うん、
で何も知らん美咲くんはボールを拾って攻撃に転じるんですけど、
うん、
センタリングを上げてもそのスタートが遅れた翼はセンタリングに届かないんですね、
うん、
でその直後、美杉くんボールを受け取って、
うん、
もうそのまま6人抜き
あ、
しましてゴール、
うん、
これで0対1
うん、
選手点は武蔵。
うん、
で、もうその後も、もう、三杉くん、的確な指示、うん。で、さらに翼くんへのパスは、すべて三杉くん、自らカットする。
カットしました。
もう、圧倒します。で、南葛もなんとかボール繋いで、
うん、
で、フォワードのね、南葛フォワードの木杉がね、シュートせずに、ボールをね、翼に流すんですね。
うん、
で、翼からしたら、ボールが高いと。うん、ただ、これをトラップしてたら、三杉くんがやってくる。間に合わんっていうことで、もうノートラップオーバーヘッドします。
ほう。
これで1対1。で、
1。
うん。
すげえな、ノートラップオーバーヘッド。
もう基本ね、追いつかれるって思って、時間を短縮するためにトラップをしなくなるっていうのは、割とこのキャプツバでよくあるパターン。
そうですね。
で、その時間をなんとか短縮してシュートするっていうのはよくありますね。
そうですね。うんはい。で、また再開して、今度二度目の翼対三杉、一対一、はい。
うん。
向かい合ったところで三杉くんね。
うん。
いきなり翼に、翼くん、君は僕の心臓のことを知っているのかい、うん、な翼が、えってなるんですね。ほんなら、その翼が動きが止まった瞬間に、そのまま三杉くん抜き去るんですね。
うん。
めっちゃずるいと思うんですけど。その後、まあ、ゴールには至らんかったんですけど、翼さんとかに戻ってきた三杉が、どんなことがあっても、手を抜くのはやめてくれよって言うんですよ。いや、でも今のはお前が仕掛けた。それ、もし翼が知らんかったとしても、えってなるでしょ。
まあ、何のことってなります
。いや、でも最初の、やっぱ制裁を書いたところで読んだんじゃないですかね。
いや、そう思ったけど、
ええ。
やけど、その、一対一の場面で言う必要ないやん。あれは完全にずるいと思います。ここだけは卑怯なこと手使いましたね。
まあ、心理戦もできることで、やっぱり素晴らしい
ですね。そうです ね。うん続いて、美咲くんが、センタリングを上げようとしたら、
う
ん、翼がフリーなんですね。
うん。
あんなけチェックが激しかった、武蔵の守りミスだっていうことで、これは願ってもないチャンスだぞっていうことで、うんパスを出そうとしたら、
うん、
三杉が手を挙げるんですね、
うん、
ほんなら武蔵のディフェンダーがゾロゾロって動き出すんですよ、
うん、
ほんで、それに気づかん三崎くんはパスを出すんですね、
はいはいはい
ノーマークの翼くんそのままシュート決まるんですよ、
うん、
ただラインズマンが旗を挙げる
来ました
オフサイド
で、オフサイドトラップです、ね。
はい、みんなここで覚えました。
覚えました。はい、はい、ピッチさんオフサイドとは
蹴っちゃいけん時にシュートするんですね。シュートしちゃいけん状態の時にシュートするんですよ。
これね、でも当時僕もね、これを読んでもいまいち理解しきれんかったんですけど、ここに説明をちゃんと書いてくれてるんですね。はい、攻撃側の一人が味方から出たボールを受けようとするとき、自分とゴールの間に一人しか相手側のプレイヤーがいない場合、オフサイドの反則になり、相手側のフリーキックが与えられるっていう説明なんですけど、これが今考えるとあんまり合ってないような気がするんですよね。ゴールの間に一人しかっていうのはちょっとややこしい説明、
ね。ちょっとわかりづらいですよね。
うん。うん。まあ、変な話、ゴール前に常に誰か一人おってから、そのパスを待っとったら、いけんからいう。
なんですけど、だから、この一人っていうのはキーパーのことなんですよね。
そう、そう。ちょっとわかりにくいです
よね、
う
ん。だから、キーパーを別にした、要はディフェンスラインの最後尾の人が、オフサイドラインなんですよね。
うん、うん。
それよりも、ゴールに近いところで、ボールを持ってない選手はプレーをしてはいけないっていうルールがオフサイドなんです。うん、でも、この説明ではなかなかそれがわからんかって、まあ、僕は後にラグビーを始めて、ラグビーのオフサイドでようやくオフサイドの理論がわかるようになって、この時はただ単に、あの場におったらパスを受けてはダメだっていうことしかわからない。
そうですね、う
ん。パスを受けたらかんだけじゃなくて、プレー自体をしたらダメなんですよ、ここにおったら。逆に言ったら、ここにおってもプレイせんかったらいいんです。
ほうほうほう。
うん。要は、三崎くんはそのまま自分でドリブルで持ち込めばよかったん
です。そうですね、うん。パスを出しちゃったがために、オフサイドになっちゃうんで。そうですね。
翼くんがプレイしなかったんです。
そうそうそう。
ただまあ、それを選手を動か、それをするために選手を動かした三崎くんがまたすごいことですね。
そうです。
わざとそれを演出させたわけですから。
それがオフサイドトラップなんです。
トラップね。
もうロベルトびっくりですよ。まあ
ね、正直キャプテン翼の中で戦術っていう戦術って、うん、まあ、トリカゴかオフサイドトラップかみたいなレベルの話になっちゃうんですけど、ね、まあ、それだけにこのオフサイドトラップっていうのはすごく象徴的な、
ね、
戦術の一つっていうことで、まあ、少年時代の、僕なんかにはこう刺さった。
そうなんです
よ。感じですよね。
多分当時は、多分このオフサイド自体があんまりない反則やったんで、
うん、
なぜないかというと、スイーパーっていうのが大体どのチームにもおるんで、
うんうんうん、
スイーパーがおったらオフサイドにならないんですよ、大体は。
うんうん、
だから、このオフサイドトラップっていうのがすっごく珍しかった時代なんですよね。
うん、
で、今となったらほんま当たり前なんですよ。それこそスイーパーなんかいなくて、ディフェンスラインっていうのは上げるのが当たり前になってしまったんで、
うん、
今の人は呼んでもわかるんですけど、当時の僕らからしたらなかなか理解できなかったですね、これ。
あ、
だそれぐらい三杉くんはすごいっていうことですよ。
だって、この影響かわかんないんですけど、ちょっと話脱線しますけど、その、キャプテン翼の新しいゲームで、うん、コロさんもやってると思うんですけど、どんな反則もないんですけども、このオフサイドの反則だけあるんですよ。
そうなんです。取られるんですね。どんだけ、真後ろから相手をぶっ倒すぐらいスライディングかけても、反則がないのに、オフサイドっていう反則だけはあるんですよ、あのゲーム。
絶対取られるんですよ、あ
れ。そう。おかしい話です。
ああ、でも、テクモの時はなかったですよね。
そうですね。
テクモ、はい、今回もテクモですか？
いや、今回は、
じゃあ、昔のファミコン、スーファミの頃は、はい、僕あ、オフサイドないんや思いながら、キーパー抜いてからもパスしたりしましたからね。
そう、キーパーをドリブルで抜くっていうことが、まずちょっと珍しかった時代ですけども。
抜いても止められますからね。
そう。
デュータ・ミューラーにはね。
そう、何か。
そう、抜いてシュート打ってゴールポストに当たったりとかしますから、
ね。そう。はい。
ま
で
脱線しました。
はい。で、まあ、これで、もう、ロベルト曰く、これはいくら翼といえども、点を取るのは難しいぞ、と。まあ、これ、仕掛けてくるのが分かってきたら、そんなに難しくはないんですけど、うん、まあ、言うても、この頃はもう、ほんまに珍しい作戦なんで、うん、パニックになります。
うん、
なおかつ、動揺してる間に、武蔵が攻めてきます。
うん、
キーパー森崎くん、パンチングで、なんとか弾くんですけど、それを浮いた球を、 ミスギ君がオーバーヘッド。
そうです
。しかもカーブをかけてきます。
ここがね、今までオーバーヘッドキックを打てる人ってもう数限られてたのに、
うん、
まさかのミスギ君もオーバーヘッドをこう使ってくる、しかもカーブをかけるっていうところが、やっぱりこうね、ガラスのエース、気候、フィールドの気候師のミスギ君のやっぱりチートっぽいところですよね。
スパーサーよりすごいっていうのを見せてるわけですからね。
ただ ね、キーパー森崎ですよ。もう完全なオーバーキルでしょ、これ。
いや。
普通に。あのカーブはね。
ミスギ君取れないじゃないんですから。
オーバーキルやなと思って、そのカーブ必要かなと思って。
はい、まあ、これ。スパーサー君の見せつけですよ。
そうですね。
まあそうですね、うん。これできるんだぞっていうね。
うん、
これで1対2、再び、武蔵がリードします。
はいはい。
ここで前半終了しまして、で、三杉くんがマネージャー弥生呼び出します。で人の いないところまで。
うん。
まあ場面変わって翼くん。翼くんは、なんかもうみんなが頑張ろうとかなってるのに、一人、三杉くんは、強すぎますって言って、戦意喪失してるんです。
珍しいです
よ、珍しいんですよ。
うん。あんだけ元気もりもりの翼くんが、もう、戦意喪失。
うん。
場面変わって、みすぎくん、弥生ちゃんをビンタします。
パーンってね。パーンって、本当にいい音します。
そう。なぜ翼くんに話したんだ。おかげで僕たちの勝負は、二度も水を支えてしまったんだ。まあ、二回目は見過ぎも悪いですけどね。で、一方、翼、もう悩んでます。キャプテンとしても、選手としても、もう翼より上だと。しかも、心臓病を抱えてる。もうやっぱり俺は勝てないってなるんですね。
うん、
この不安な気持ちを抱えながら、後半開始。
はいはい。
でも翼、もう何でもないボールをトラップミスしたりして。
あ、水彩を描いてますね。
うん。で、攻められたりするんですが、ここはもう、美咲くんが頑張って、
はいはいはい、
美咲くんがなんとかピンチを切り抜けてくれます。
うん、
で、この頃雨が降ってきて。
ああ、そうですね、はい、はい、
うん。で、ボールを受けた翼、よしって言ってドリブル始めるんですけど、
うん、
向かってきた見すぎ、
うん、
翼は美咲くんにパスして、ゴールデンコンビのパスワークで進んでいくかと思ったら、
うん、
翼がついてきてないですね。
うん、
もう悩みすぎて、う
ん。はいはいはい。
で、あーってなってる美咲から、美杉くんがボールを、もう美咲とか美杉とかややこしいですけど。
みんな美ですから
ね。美杉、美杉、あと高杉もおるし、
ね。きすぎもいますからね。
きすぎもいますからね。ややこしいんですよ。漢字は全部全然ちゃうから、文字にしたらわかるんやけど、うん、言葉にするとややこしいですよね。
はいはい。
うん。この見すぎがボールを奪って、翼に向かってドリブルしていきます。
うん。
ただ、翼身動き一つできずに、
うん、
そのまま抜かれていくんです。
そうですね。
こうもう抜かれるシーンも、こうすごく印象的ですよね、こう。
なんか暗いようなシーンじゃないですか。
暗いっていうより、
ええ、
なんかすごいもう、ショック受けてる翼と、
ええ、
抜き去る見過ぎが対照的で、
ええ、
抜き去った後、見過ぎが終わったなって。
ちょっとね、ちょっとなんかもう、これで、楽しみにしてた勝負が、もう、台無しになっちゃったみたいな感じのところもありつつ。
そう、目をつぶって終わったなって。で、翼が、ダメだ。見過ぎくんには勝てない。で、さらに、見すぎが、こんな試合になろうとは。まだ目つむったまま。これはね、ショックでしたね。僕、だからこの頃を読んでたんですよ。ジャンプ読み始めたんですよ。すごいところから読み始めたなと思うんですけど。
僕もこのシーンはちょっと嫌っていうか、当時は本当なんか、変な気持ちでしたね。翼くんが、に対して。
そうなんですよ。頑張れよって思うんですけどね。
そうそうそう。
もうでも見すぎ圧倒的なんですよね。
うん。
で、このまま、武蔵がゴールを決めまして。
うん。
これで1対3、武蔵リード。
うん。
このゴール決められた後、四つん這いで、落ち込む翼。
うん。
もうダメだってなってるところに、もうじっとしてられんかった若林、もう明日 が出番やのに、もう今日来ちゃうんですよね。そんなことで、お前、ここで終わりか、言うて、こう、葉っぱかけられまして、さらにロベルトも、一緒にブラジル行くんじゃないか、とか言って、ね。
あ、そこは、利用しなかった。そうそう
そう。あ、サブザンもやっとくせに、何を今更言ってるんじゃないか。
で、姉子も。姉子は、その前の、弥生と翼の会話を聞いてて、心臓病のこと知ってるんですよ。
あった、うまいこと。
だから、なんやったら、ここで翼くん負けてブラジル行き諦めてくれた方が私はいいかもぐらいに思ってたんやけど、ね、落ち込む翼を見て、翼くん勝ってお願いって言って言い始めるんですね。
うわぁ、さなえちゃん女出したな。
まだ、この頃まだ姉子と呼ばれてる。姉子。ですけど、もう、さなえも元気づける。で、はい、最終的に美咲くんがボール持ってやってきて、うん、みんなを裏切ることになるんだよって言って、
もう、また、美咲くんが。はい。
最終的にボールを渡して、それを掴んだ、翼くんボールを掴んで立ち上がります。うん、で、これで、もう元気もりもり復活です。ようやく本領発揮。
はいはいはい。
流れるようなドリブルで武蔵のメンバー抜いていきます。
うん。
ここで見過ぎと勝負。
はい。
見過ぎのタックルが決まっちゃうんですね。うん。やっぱり一歩上なんですよ。見過ぎの方が。
うん。はい。
で、翼が前のめりでこけそうなんですよね。
うん。
ただ、ボールはこけそうになった翼のかかとあたりに浮いてるんですね。
はいはい、はい。
そのかかとでボールを蹴り上げまして、自分の前までボールを飛ばして、さらに、起き上がってジャンプしてヘディングシュート。
はいはいはい。
でもこれはポストに当たっちゃう。
うん。
で、これを、武蔵ディフェンダーがクリアする。
うん。
で、それを取るのが、南葛の浦部なんですね。
ああ、終点、浦部ですね、はい。
浦部がね、取りまして、そのまま、翼にセンタリングをしようとするんですよ。
うん。
ただその瞬間、見過ぎが手を挙げます。うん。オフサイドトラップ。
あ、出た、はい。
うん。で、翼はここじゃあかんと思って、向こうのディフェンダーについて戻っていくんですね。
うん。
で、何も気づかずに蹴ろうとする浦部。
アホやな。
ここで美咲くん、ここで蹴っちゃダメだって言って、もうタックル気味に止めます。
さすが美咲くん。
うん、浦部くん、つんのめります。で、翼がオフサイドではない位置まで戻って、そこでセンタリング受けまして、翼が決める。
うん、
ここで1点返して2対3。
はい。
まだ武蔵リード。
もう後半ですもんね、もう。
そうですよ。
うん。
ここで、見すぎの母親がね、見に来てたんですけど、うん、これ以上は危険だからやめさせよう言うて、見すぎの父親と話してるんですよね。
うん。
その直後、見すぎの心臓がズキンって
さ。おー、はいはいはい。
タイムリミットが徐々に迫ってくる感じですよね。
はい。はい、で、ちょっと場面変わって、その前の試合で体調不良だった小次郎が寝てるんですね。
うん。
で、明和の監督、キラ監督が、今、虎はただ眠っているだけだって言って、ここで初めて虎と表現されるんです
よ。ああ、なるほど。
ね。
小次郎いつからタイガーになったやろなと思ったら、ここやったんですね。
ここで、もうこうヒューガーになったんですね。
ただ単に、監督が虎が寝てるだけやって言ってるだけなんですよ。こっから、日本中が知れ渡るあだ名になっていきますからね。もうこうになっていきますね。試合に戻りまして、見すぎが、持ったボールを翼が奪いに行きます。
うん。
もうここはもう翼くん吹っ切れてるんで、もう力で奪います。
はいはいはい。
で、ゴールに向かっていくんですけど、こう雨が降ってるせいでなかなかそのスピードが乗らなくて、
うん。
武蔵のディフェンダーに追いつかれそうになるんですね。
はいはいはい。
翼くんこの時大きくボールを前に蹴ります。
うん。
で、ボールに向かってスライディング。
うん。
そのまま滑った方が早いということで滑っていって、滑りながらのシュート。
雨を利用したやつですよね。
雨を利用した。
うん、
まあまあ、漫画ですから、まあ、こういうこともあるでしょう。
まあ、まあ、漫画ですからの前に、キャプテン翼ですからっていうところが大前提でありますけども。
はい、
はい。
はい。で、これで3対3、同点。
うん。
見すぎが心臓を抑えて、うずくまってます、はいはい。
うん。
武蔵の監督と弥生以外はみんな知らないんで、
はい。
武蔵のイレブンびっくりするんですよね。
うん。
見すぎが立ち上がりまして。
ええ。
ただ、見すぎの母親がね、止めに行こうとするんですけど、父親がね、 待ちなさい、母さんって言って。
は、はい。
ほんまかなと思うよ。絶対止めるやろと思うんですけど、見過ぎが僕は交代しないぞって言って。
うん。
ほな、父親が見過ぎに、よし、その息で頑張るんだ、ジュンって言って。
うん。
ほんで、監督も交代要員も用意してたんやけど、それ交代取りやめて、うん、見過ぎ、この試合お前に任せたぞって。ありえん。心臓
で。これね、命かかっとるんです。
うん、
今だと大問題ですよね。
大問題ですよ。もしここで、まあ、見すぎくんは本人の意思なんで死んでも本望かもしれんけど、うん、残された人たち、えらい
ことになりますよ。
もう翼ももう、相当な、心の闇を抱えてしまいますよ、これ。
殺しちゃったってことになりかねないですからね。
ですよ。まあまあまあ、漫画やからね、もう しゃあないですけどね。うん。残り7分。
はい。
翼がね、こう胸を押さえながらもう一本も動けないで立ってる見過ぎの横を、
うん、
翼がドリブルで通り過ぎていくんですよ。
うん。
こう通り過ぎて、かわす瞬間が前に翼が意気消沈してかわされるのと逆になってるんですよね。
うん、ちょうどその対比してる感じですよね。
そうそうそう。
うまいなぁ。
うまいんです。
うん。
そんで、雨降ってるから今度は泥が跳ね上がって、見すぎにかかるんですよね。
もう、ボロボロや。
うん。もうファンクラブの女の子たちが、嫌だ、フィールドの貴公子、見すぎさんが泥だらけよって言って。まあ、ファンとはこんなもんでしょう。
こんなもんですよ。うん、知りませんからね、事情も。
で、この翼を、まあ、なんとか、武蔵のディフェンダーたちが守りまして、
うん。
な、もう動けなかった見すぎが、パスを要求するんですね。うん、俺に出せと、
はい。うん。
で、受け取った見すぎドリブル。苦しい。胸が、心臓が破裂しそうだ。踏み出す足の一歩一歩の振動が、僕の心臓に突き刺さる。でも、この一点は何としても取る。命がけですよ、
うん。
このドリブルがやたら早いんですよ。雨の中やのに。何かつ追いつけない。
はい。
もう、美咲くん追いつけないと分かったんで、さっきの翼くんの真似します。スライディングで滑っていきます。うん、そのままタックルと思ったら、美杉くん心臓がズキンとなりながらもそれに気づいてジャンプ一番かわす。
お
ようやく高杉が追いついてきて、
うん、
背後から迫ってくる。
はい。
そのまま高杉容赦ないです。心臓に向かってショルダーチャージ。
知りませんからね。高杉に罪はない。
で、美杉くん倒れちゃいます。
あららら。
でも、足を出して、ボールに足を出して奪い返す。
うん、
もうびっくりした高杉吹っ飛んじゃいます。
うん、
もう息も絶え絶え立ち上がれない美杉くん。そこに翼がクリアしにやってくる。
はい。
またも美杉が足を出して、防ぐんですね、
うん。
で、この時にお互いの足に当たったということでボールが真上に。
はいはいはい。
真上に上がる。
真上に上がるっていうことはあったんですけど、美杉が、ボール、僕のボール、どこだってなる。
うん。
マネージャー弥生。ボールはあなたの右斜め前ですって。
意外と細かい。指示が細かい、意外と。
はい。水井くん、見えるぞ僕のボール。で、翼もクリアしに来るんですけど、水井のシュートが一瞬早くシュートが決まる。
おい。
もうニュータイプですよ。見えるぞ。
まさに。
これで3対4。再び、武蔵リード。
リード。あら、また点取られましたか？はい。
はい。もう喜ぶ武蔵。
うん。
ただ、このまま立ったまま動かない見すぎ。
うん。
胸押さえたまま動かないですよね。
おう。
翼も、見すぎの両親も監督も弥生もみんな顔が焦ってるんですよ。
うん。
雷がゴーンなって。
おう。
動けない見すぎ、表情も見えない。
うん、
翼が、見すぎくーんって言ったところでこの週終わり。
そうです。もうね、燃え尽きちまったんじゃねえかみたいな感じなんですよね。
死んだーって、日本中のね、子供たちが、見すぎ死んだーってなりましたね。
おー。
この引きは卑怯ですよ。
うん。
翌週、待ちに待った翌週、ジャンプ開いて、見ました。見すぎくんの手がピクッと動く
ん
です。動いてる。僕の心臓はまだ動いてるぞ。大丈夫だ。 僕の心臓はまだ壊れちゃいないんだってなる。
大したことなかった
生きてるんかい。大したことなくはないんやけど、死んでなかったんかいですよ。あの雷の演出は絶対死んだと思いましたけどね。まあでもほんま良かったなと思いますよ。うん、あこで死んだらもう、高杉くんは、もうサッカーできないですよ。
ね、
ショルダーチャージしちゃいましたからね。
で、もうね、ファンクラブのみんな、うわーってなりますから
ね。なりますからね。で、試合はまだあと2分あります。
そうですね、まだ逆転戦の時ですからね。
そうです。見すぎはね、もう自陣ゴールポストにもたれかかって、そのまま指示を出すんですね、
うん。
この指示がまた的確なんですよ。
なんですよ。ね。
南葛が全然攻めらないんですよ、
うん。
でも時間迫ってるんです、
うん。
とうとう武蔵にボールを奪われてしまう。
はい。
絶体絶命と思ったところに、石崎がボールを奪い返しに来る。
お
ー。オーバーラップしてくるってことですよね。
うん。
こっから南葛全員攻撃。もう時間がないから。
うん。
三崎がボールを持ちまして、ゴール前にドリブルで切り込んでいきます。
うん。
キープレイヤーは三崎だと思ってるんですよ、三杉はね。
うん。
南葛は、このキープレイヤー三崎くんが鍵になると。ただ最後に試合を決めるのは翼くんだって思ってたんですけど、
うん。
もうプレイの時間がないから、
うん。
止めろ。彼のドリブルを全力で止めるんだ。そうすれば、勝利は武蔵のものだ。もう、見すぎ、勝利確信するんですよ。
はいはいはい。
で、敵が多くて、翼へのパスは出せないということで、三崎くんこのままシュート落ちます。
うん。
これをキーパー弾きます。
うん。
実況が、武蔵の勝利確定かーってなったところで、翼がまだだ。まだ審判の笛の音を聞いてないぞ。本当の最後の最後まで試合を捨てるもんかって言って、翼が弾かれたボールをスライディングして取るんですね。うん、
はいはいはい。
もう、ゴールのもう真横ぐらいのところで、取るんですね。
はい、
で、見すぎが、翼はどっからでもシュート打ってくると。
うん、
全員でコースを防げと。
うん。
で、スライディングから立ち上がった翼、もうすでに完全に囲まれてるんですね。
うん。
もうどこにも出せない。自分も動けない。で、この囲いの抜け道は一つ、ここだーって言って真上に蹴り上げる。
やっぱり。もうなんかあると上上げますね、
はい。その場でジャンプしてオーバーヘッド。
おいおいおい。
ただ角度がないんで、
うん、
見すぎが、さすが翼くんだ。でも、このシュートは運がなかったね。角度がなさすぎる。これを僕がクリアして、武蔵の勝利だって言おうとしたところで、
ああ余裕出してる余裕出してる。
三崎が飛び込んできてダイビングヘッド。
ああ、はい、はいはい。
これは翼はシュートじゃなくて三崎へのパスやったんです。パス。
そうですね。
これを読めなかった見すぎ。まだまだだな、はい、僕はってなるんですよね。
ああ。
ただこれ同点です、まだ。
はい。
はい。ここでもう PK 勝負になるんかなとみんな。
うん。
もうロスタイム入ってます。
うん。
みんなもう終わるかなと思って審判も時計に目をやって笛を加えるんですね。
うん、
で、武蔵ボールで始まるんですけど、翼猛ダッシュ。
うん。
まだだ。自分たちで試合時間を決めちゃいけない。言って。
お
もうボール奪いまして、センターサークル越えたあたりからシュート。
うん。
もうゴールポストの時にもたれかかってた見すぎ意表をつかれて、
うん。
必死に飛びついて止めようとするけど届かずと思ったら、審判が笛吹くんですね。
はいはい。
これは、ゴールなのか、引き分けなのか。
引き分けなのか。
うん。
ゴールってなるんですね。
ああ。
これで試合終了。
なるほど。
熱い試合でしたね、これね。熱いね。
名勝負です。
そうですね。ちょっと満身も出ましたね、西木くんの。
満身ではないですよ。
満身じゃないですか。
ああ、あれはでもやっぱり、翼が一歩上行ったってことでしょ。
ああ。
うん。最後まで諦めなかった翼の、だってロスタイムですからね。
そうですね、
うん。そっからまあ、打てる翼もすごいんですけど。
うん。
うん、まあ、とにかく、実力でもぎ取った勝利と言えるんじゃないですか、翼もね。
うん。うん、